今日は清水剛史レポーターが工場チョイスさんからにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。剛史くん、
はい、今日も呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水剛史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、真由美さん、今日は本当外濃い雲がですね出ておりましてですね、ちょっとやっぱ寒いですね。
やっぱりそうですか。
はい、はい、ちょっと風が吹いているというのもあるんですけれども、私ちょっと長袖だけで来たんですけど後悔してます。
やっぱりジャケットが必要ですか。
そうですね、もう一枚ぐらい羽織った方がいいです
ね。あ、
はい、外の気温は今ですね 15.8 度で、で湿度はびっくりするぐらい低いんですけど 30% で。
そうなんですね。
ちょっとこの時期とは思えないカラカラな、はい、季節になってるんですけれども。
そうですか。乾燥注意報がね発令されてるんですよ。
あ、そうなんですね。だからちょっとね、火の取り扱い等々に気をつけて、喉のケアに気をつけて外出いただければと思います。
はい、
さてご紹介いただきましたけれども、今日はですね工場調布さんにお邪魔しております。あの工場調布さんはですね、もう今から5年前に一回お邪魔したことがあるんですけれども、はい、その時はですね今の建物とは違うところにありまして、今から2年前2021年の3月に、今調布市小島町2丁目の、ですね、今の場所に移りましてですね、今日はちょっとそのあたりのことについていろいろとお伺いしていきたいと思います。
はい、
というわけで今日はですね、工場調布の篠宮さんにお話を伺います。篠宮さん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
篠宮さん、4年前、5年前に来たこと覚えてます？
もう5年も前になるんですね。間にコロナが挟まってたから3年ね。お久しぶりです。すっかり窓ができてですね、地下と随分違う、ね、明るくてびっくりしたんじゃないですか。
もうびっくりしましたね。なんとなく工場調布さん、地下にあって、まあ、そこはそこでなんか秘密結社っぽくて楽しかったんですけれども、ここだいぶ変わりましたね。
そうですね、だいぶやっぱり窓があることで開放感と、あと広さも出たので、なんかやっぱり皆さん地下から、ね、移動してきてくれた会員さんも結構いらっしゃったので、逆気持ちよくなったねという形ですごいご好評いただいてます。
前より駅にもだいぶ近くなりましてね。
そうですね、本当に駅前なので、グリーンホールの向かって左側にあるローソンの目の前なので、本当にもう駅地下、もう徒歩1分ぐらいですよね。はい、ぜひお立ち寄りください。
調布 FM はさらにその先の田作りの中にあって、私移転してたことはよく存じ上げてたんですけども、あ、こんな近くだったんだと思っちゃったぐらいなんです。
そうなんですよね、本当便利になったの ですごくドロップイン、一時利用ですね、会員、基本的には会員制 のコワーキングスペースなんですけれども、うん、平日の10時から16時の間はどなたでも、ドロップインといって一時利用ができます。1時間440円でご利用いただけます。
で、まあ、だから2年前に移転ということで、思いっきりコロナ禍での移転だったと思うんですけど、なんか前々からそういう話あったんですか。
移転のことですか。地下に入ってたビル自体がやっぱ老朽化で取り壊しが近いってことはずっと聞いていて、新しい場所を探してた時にこちらに巡り合って、まあ、移転を決めたっていう形で、まあ、コロナ真っ只中だったので、新規会員募集とかもあんまり大々的にはできずっていう形ところが2年ぐらい続いたかなっていう感じですね。
ワーキングスペースってこう在宅勤務の人がすごく使うイメージとかあったんですけど、そうですか。そのあたりはどうでした。
ですね、そう、コロナ禍で会社員さんがテレワークになって、ご自宅だとお仕事が難しいっていう方が入られたってことがすごいこのコロナ禍の特徴でした。基本的には個人事業主ですとか、あと一人社長さんがほとんどなんですね。でこちら法人登記もできるので、起業する方がいらっしゃってるっていうことがほとんどだったんですけど、コロナ禍はすごく会社員さんが増えて、逆に今会社員さんが会社に戻っていかれて退会されるっていう波が来ました。はい、
個人事業主の方とか、あと、まあ、副業でお仕事される方も増えてると思うんですけど、そういう感じの動きってのありました、ここ何年。
そうですね、どちらかそうですね、会社に勤めながらその、退職してやっぱり起業準備に入るとか、そうですね、副業土日だけこちらの会員になって、土日会員っていうのもあるので、土日に会社以外のことをやられるっていう方もいたのも最近のちょっと特徴なのかもしれないですね。
今ちょうど実は3月末まで行っていた高校生の学びの応援キャンペーンというのをなんか 新しくちょっと学びの応援プランという形で4月以降も、継続って言っていいんですかね、されてるそうなんですけど、こちらについてもちょっと紹介です。
はい、お試しでですね、受験生、主に高校3年生、2、3年生を対象に、自習室代わりに、講話をね、使っていただけたらなということで、通常1時間440円を1時間110円という形でかなりディスカウントしてですね、やったら何か10人ぐらいはご利用いただけたんですね。で、やっぱりこう調布にもね、それこそ田作りにも立派なね、自習室はあるんですけれども、混んでたりとか、あとコロナ禍でやっぱり席が間引かれてたりとか、あと塾の自習室が午後からしか空いていなくて、午前中、勉強する場所がないって話を聞いたので、だったら工場使ってもらえたらいいなっていうことでやったら、好評だったので、なんかもうこれはもう定番化してやっていこうっていう形で、地域貢献の一環として定番化をしました。
とは言ってもね、4月過ぎて1ヶ月弱ですけれども、どうですか、利用される方々。
そうですね、やっぱり長期期間中、休み期間中にやっぱ使われるっていう形で、その前回 のキャンペーンの時も、要は受験期で学校がない期間にみんな利用してくれたので、今はやっぱり学校が始まっているのでないんですけれども、多分また夏休みとか、その学校が休みになった期間にまた来てくれたらいいなとは思ってます。はい、
とは言ってもなんか僕らの子供の頃と今の受験生とかそこへ行く10代後半の子たちって、Wi-Fi とかスマホとかいろいろとなんかもう使うアイテムとかも違うから、ちょっとまたこういうところに来るっていうのはなんかなんていうのかな、来るべくしてきたのかなっていう気もするんですけど、どうですか。
そうなんですよね、今ってスマホのアプリとかで勉強したりするので、Wi-Fi と電源って結構必須で、ある意味大人のテレワークともう全く同じ環境じゃないと厳しかったりするんですよね。で、かつここは広々と机が取れるので、教材も広げられるし、Wi-Fi も飛んでるし、電源もあるということで、やっぱりね、こう、ファストフードとかでね、勉強していることがたくさん見かけるんですけど、やっぱりなんとなく長く居づらそうだったりとか、肩身の狭い感じで勉強している姿を見るのがすごい心苦しいなと思っていて、ここであれば、1時間110円なので、多分スターバックスとか行くよりは安いだろうし、なんかここでのびのびやってもらえたらなと思って、始めたんですけど、そう、だから時代にちょうど合ってるっていうかね、コワーキングって高校生でも使えるような場所になってるんだなと思います。はい。
ファーストフードよりここ明るくていい人が多そうですね。
そうでね、結構ね、塾行く子の課題として、その食事する場所がないっていう、そのコンビニのご飯を立ってご飯食べたりする子もいるって聞いたので、ここだと飲食も持ち込み OK なので、すごい自由に本当に過ごせてもらえるので、なんかぜひ塾の合間とかに使ってもらえたらと思います。
工場調布さんはですね、毎日朝の7時からですね、夜の11時55分、23時55分まで営業しております。会員制となりますので、利用する際は必ず、会員としてですね、登録いただくのと、あと先ほども、お話ありましたけれども、単発利用もできます。そちらもどうぞご利用ください。その際ですね、公式の SNS 等でですね、今日は、ロップインできますよというようなお知らせとございますので、工場調布さんでぜひ検索してください。工場はですね、ローマ表記で CO-BA、調布も、ローマ表記で CHOFU、CO-BA、CHOFU、工場調布で検索してください。問い合わせ等はですね、公式サイトの、お問い合わせフォームなどからお願いします。住所はですね、調布市小島町 2-51-2 号、ことぶきビルの2階になります。調布市を背にして2分ほどで、田作りの方面歩いて行っていただきますと、先ほどもありましたが、ローソンさんがあります。そちらお迎えなどでどうぞご利用ください。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうですか、こういうコワーキングスペースって入ったりとか、ちょっと見てみようかなと思ったことありました？
まだ利用したことがないんですけれどもね、でも聞いてると、はい、こういうところあると本当にね、いろんな人の味方になってくれるなって思いましたね。
はい、ちょっとね、いろいろな世代の方々の交流の場にもなると思いますので、ぜひともですね、何かの時代に足を運んでみてください。というわけで今日はですね、調布市小島町から工場調布でからのリポートでした。篠宮さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございました。篠宮さんね、皆さんの味方になってくださっていて、もう受験生の人には一人でも多く知っていただきたいなと思いました。さて、明日は岡本幸子レポーターがコラボガレージさんからお送りします。